どうもこんばんは。はい、7月12日日曜日、夜の10時ですね。10時になりましたということでですね、はい、なおなおです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、チャレンジャーズメンバーでもありますですね、岸野さんとですね、一緒にちょっとおしゃべりの方をしておこういきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、あ、岸野さんいらっしゃいませということで、さしましょうということで、岸野さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ちょっと私今 DM を見て、
はい、
めっちゃ感動してるんですけど。
よかった。
やばないこれって思って。どうしよう。
いやーなんか書いてるうちに最初、
うんうん、
二文字まっすぐ置いてたんですけど、
うんうんうん、
なんかそれだとちょっと勢いがないなと思って、
はいはいはいはい、
はい。斜め配置にしたら、これ、ね、左下に普通に楷書入れられるなと思って。
いやーもうね、今ね、多分私と岸野さんしか何言ってるか分かんないかもしれないですけど、もうね、
すごい秘密のトークが繰り広げられておりますけれども
。いや、もうやばい。いやーなんか改めてね、だから今日はね、岸野さんがね、はい、あれ明日？明日ですよね。
明日は
12日。搬入で、
はい、搬入
で14日からですよね。
そう、14日スタートでございます。
っていうところでね、岸野さんの個展でについてですね、はい、2人でちょっとおしゃべりの方をしていこうと思ってるんですけど、はい、今ちょっとなんかね、今平静を保ててないですね。やばいです。もうやべえと思って。めちゃめちゃ今一人で爆上がりしてます、テンションが。
いや、なんか書いてって言われたの初めてなんで。
え、本当ですか？
そう、実は、これ、連綿体を書く、うん、まあそうですね、聞いてる人に軽く説明しますと、
はい。
まあ、そうですね、私のポストを見て、うん、七尾さんが、まあ、息子さんの名前を連綿体で書いてほしいっていうふうにおっしゃってたんで、はい、あ、じゃあちょっとやってみますね、みたいな軽いノリで、こう、書いてみたんですよ。
はいはいはい。
で、あ、なんかいい感じにできそうだなと思ったんで、お二人のお名前を
書かせてもらって。あ、そうなんですよね。いや、はい、本当にちょっとすごいですよね。ちょっとちなみに岸野さんの個展のね、ポスト、X のポストをね、固定で今貼らせていただきましたので、はい、皆さんね、ぜひこれは、もう、多分もうリポストしてると思うんですけど、リポストしてない人、あ、もうね、リポスト何回やってもいいですからね。何回やってもいいもんで。
はい。引用リポスト、引用リポストでお願いします。
そうですね。引用リポストでどんどんね、はい、やっていただければと思いますっていう。あ、皆さんこんばんは。お越しいただきありがとうございます。ね、いやー、ということで、ちょっと改めてね、ちゃんとライブの手をなしましょう。今、ちょっと私がちょっと、はい、あれですよね。ちょっとおかしかったので、改めてですね、はい、今日はですね、岸野さんを、お越しいただきましてですね、7月14日から19日まで浅草橋で、開催されます、個展についてね、いろいろお話をお伺いしていこうと思いますというところで、一応ね、まあ、ライブで、聞いていただける方、あとアーカイブで聞いていただける方をちょっと想定しつつですね、ちょっと改めて岸野さんに自己紹介をしていただきながらですね、お話の方ちょっと進めていこうと思うので、岸野さんすいません、申し訳ないですけど、はい、改めて自己紹介よろしくお願いします。
はい、フリーランスのイラストレーターの岸野と申します。ですね、イラストを描くのと同じぐらい、こう書道に対しての趣味というのがですね、結構歴が長くて、そうですね、高校時代に漢字のかっこよさというものに目覚めまして、それ以降こうどうやったら自分の好きなイラストと漢字をこう融合させた作品が作れるだろうかっていうのを模索して、そして今年の個展に至るという流れでございます。はい、
いやー本当にすごいですよね。なんか本当もやっぱりちょっと今日はどうしようかな、なんか個展に至って 定のお話みたいなのもちょっとお伺いしたいですし、もちろん個展の内容もね、はい、お伺いしたいと思うので、ちょっとこの1時間ぐらいの中でね、はい、しっかり私も、はい、いろいろね掘り葉掘りお伺いさせていただければと思います。
はい、もう何でも聞いちゃってください。もう全然告知不足だと思うので。
いやいや、とんでもないです。まあ、これをこれを拡散すれば岸野さんのね個展のことが分かるよっていう風なところにね、ちょっとうまくできたらいいなとは思っているので、
はい、ぜひよろしくお願いします。はい、
お願いします。
はい。
まあ、そういう意味合いで言うと、なんかちょっとそもそもの話っていうところになるかもしれないんですけど、
はい、
岸野さんは、連綿紙っていうものをね、まあ、今回訴求をしつつ、ワード、もともとね、まあ、LP も含めてっていうところでね、
はい、
ご案内されてると思うんですけれども、
はい。
そもそもなんですけど、連綿紙って何ですかっていう話とかってお伺いしてもいいですか？
はい、連綿紙っていうのは、
はい、
その連綿体というですね、一筆書きで描く草書っていうのを用いて、
うん、
なんか召喚術を行う少年の物語です。まあ、ざっくり言うと和風ファンタジー で、そこに書道が入ってきます。で、その書道で描く連綿体っていうのが召喚術でいうなんかこう召喚人みたいなものに該当すると思ってもらえると、魔法とか、ま、で最近だと魔法使いの物語でもなんかこう魔法陣を描いて完成したらなんか幻獣が召喚できるっていうようなのが、まあ、ある、うん、あるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそれがその各連綿体がその召喚する対象の名前なんですよ。
はいはいはいはい、はい、はい。
じゃあその名前はどこから来てるのかっていうと、うん、主人公がその召喚する対象につけた名前が連綿体になってるんですね。
へー。
なので、うん、なんか連綿師が行う召喚術の一番最初の流れは、まずなんかこう霊的な輪郭の曖昧な存在を見つけて、うんうんうん、その存在にその固有の名前をつけてあげるんですよ。
それ面白いですね。めちゃめちゃ面白い、うん、
なんか例えばだと、うん、その、まあ、ジパクレイでもつくも神でも、
うんうんうん、
なんか一般的についてる名前ってかあるじゃないですか、
うん、
なんか茶釜に宿ったタヌキだったら文福茶釜とか、
はいはいはいはい、
カサオバケとかっていう風に言われる名前があるんですけれども、
うん、
なんかまあそれある意味ちょっと一般名詞みたいな、なんか人間とか猫とか、なんだろう、その三毛猫みたいなのあるじゃないですか。でもそれってその存在そのものの名前とはちょっと違うじゃないですか。
ああ、そうですね、そうですね、確かに。
でもその存在の固有の名前をつけてあげることによって、
うんうん、
その主人公が出会ったで契約した存在を確実に呼び出すことができるみたいな。
あ
っていう、
いやー、なんかその連綿体を召喚術にしたっていうのがすごい面白いなって。
なんかね、初めて私が連綿体っていうものに出会ったのが、うん、社会人になってからの書のアート塾の、うん、なんか広告と言いますか、実はホットペッパーで見つけたんですけども。
あ、そうなんだ。そうなんですね。
そうなんですよ。なんかそのアートの世界をホットペッパーで見つけるっていう。
そう
ね、なんかパッとこうね、ページを開いた時に蛇みたいなうねったなんか墨文字が掲載されてて、何なんだろうっていう風に見つけたのが最初の印象で、文字なんだけど、なんか生き物みたいに見えたんですよね。
生き物か、なるほど。
そうそうそうそう。
あ、
なので、
はいはいはいはい、
その漢字が生き物に見える、だから召喚、うん、なんか幻獣みたいだなみたいな。
でも、そうなんだ。じゃあこの、うん、その漢字自体がもう生き物でっていう感じで捉えられているから。
そうそうそう、なので、
うんうん、
じゃあこれ幻獣みたいだなって。
へえ、
うん、じゃあ幻獣がいるってことは、うん、幻獣を召喚する召喚師がいるよね、
うんうんうん、
ってことで召喚師として連綿師という 職業ができたというわけです。
なんかその名前を一筆で書くと存在が現れるっていう感覚、であそう面白いなと思って見てですね、なんかこれは岸野さんのどういうところからなんかこう、その発想が生まれてきたんですか。
これを解説するのちょっと難しい話になるんですけれども、
頑張って聞きます。
はい、ありがとうございます。まずその名前をつけてあげるっていう、その後にはまあ名前をつも呼ぶじゃないですか、つけた名前って。名前を呼ぶっていうのを名指しをするっていう概念があって、で、どこだったっけな、ソウル・クリプキっていう哲学者の著書に名指しと必然性っていう本があるんですね。それで、まあ、とあるセミナーで知ったんですけれども、その本にはなんか固定指示詞っていうその存在固有の名前があると、どこの世界でも呼び出せる、すごいざっくり言うんですけど、今私たちが認識している世界っていうのは、目の前にいる世界一つだけじゃなくて、その無数の可能性がある可能世界っていうものがたくさんあるパラレルワールドであるっていう前提があって、例えばその今私こうやってまあナーノーさんとお話ししてますけれども、実はナーノーさんとお話をしていない別の世界っていう可能世界も存在する。
ああ、なるほど。
で、その来週その個展を開いている私がいる世界もあれば、個展を開いていない世界の私もいる。
そうですね。
もっと身近なことで言うと、私の手元にサイコロがあって、サイコロを振るとその振った先には36通りの結果が、
結果の可能性があるわけですね。あ、2個だとそうですね。6×6 ですもんね。
そうそうそう。で、それぞれの世界があって、そのサイコロの目が出ましたって決まった時点で、自分の世界っていうのはその世界に固定されるんですよ。
なるほど。
で、それ以外の可能世界っていうのはもう見えなくなってしまう。でもそのたくさんある世界の中にどこにいても、例えば、まあ、私だと岸野っていう、こういう固定指示詞があるわけなんですよ。どこの世界にいても、その岸野っていう固定指示詞があれば名指しができる、呼び出すことができる、認識ができるっていう。
そういう、あ、なるほど、そうか。
そういう話、そういうなんか概念を聞いてから、ああなるほどねって。で、召喚師、これでそこと召喚術をくっつけた時に、なんかその自分が契約した存在をどこの可能世界にいても確実に呼び出すには、その固有の名前をつけてあげる、固定指示詞をつけるっていう発想に至ったわけなんですよね。
素敵ですね。哲学者の言葉のからも来てる、その著作から来てるってことなんですね、その中のエッセンスが。
そうですね、その著作の中からなんかピンときた部分をチョイスして自分の創作に生かしたっていう感じです。
わあ、すごいなあ。KK さんと八木直さん、いらっしゃいませ、お越しいただきありがとうございます。いやー、なんかすごい。あ、なんかそのね、連盟師の術的な話って、名付けとか名入れとか名指しのその3段階になってる感じですよね。だからその中で、その部分のベースはその哲学的な思想を含めて、お話が生まれてるっていうのも、なんかすごい素敵な言葉だなと思って聞いてました。
ありがとうございます。そうですね、なので例えばその設定をもとに物語を作るとしたら、まあその主人公は連盟師っていう、その結構ユニークな術を使った召喚師ですけれども、まあそのこの世界には、まあ、港があるわけなんですよね。葉の浜港っていう港があって、港があるということは外国があるっていうわけなんですよね。
あ、なるほど、外の世界がね。
そうそうそう、うんうんうん、っていうことは外国からそのオーソドックスな RPG みたいな召喚師がやってくる可能性もあるわけですよね。
おお、なるほど。
そうそうそうそう、うんうん、でそこでその同じ一応その召喚師っていうところは共通してるけど、
うんうんうん、
なんかその例えばその召喚師が自分が契約した召喚獣が誰かに奪われてしまったみたいな話とかすると、うんうんうん、じゃあこういうの名前を作ればいいじゃないかみたいなことを言ったりとか。
なんかその固有の名前をつけるっていうことの意味合いがものすごく大切なんだろうなと思うんですけど、その、うん、岸野さんにとってその名前をつけるっていうのはどういう行為に値するもんなんですかね。
はい、名前をつけるっていうのは、
うんうん、
まあその輪郭曖昧な存在っていうことはにを、まあ、はっきりとし輪郭を形作る、つまりそのぼんやりとしていた認識をはっきりとこう、うん、明確にするとそれはある意味操作ができる存在になるんですよね。
はいはいはい。
例えばそのなんかまあ台風が来たとします。台風ってなんかそれぞれ固有の名前がついてるけど、そのなんかただの台風だけだったらそれをその台風何号とか何でしょう、こう話題に上げるときにちょっと困っちゃいますよね。
うんうんうん、
そうそうそう。同じ台風が例えばなんか台風が3つ来たときに、
うんうんうん、
A の台風 B の台風 C の台風ってつけたり、こうなんだろう、エルニーニョってつけたりキャサリンとつけたり、
あ、まあそうですね、
ロバートとかっていうふうにつけたり
する
じゃないですか。で3つの台風のうちにこういう名詞がついてることによって今度キャサリンがここに来ますとかロバートがここに来るから気をつけろみたいな風に、うんうんうん、なんかその存在を固定化させて人に伝えたりする伝達がしやすくなるわけじゃないですか、
うんうん、そうですね、そうですね。
それはある意味その情報を自分で操作することができるってことですよね。
そっか、
扱うことができる、
言葉を作ることで、うん、あの曖昧な存在を言葉で定義することで、そうそう、こいつがこいつこういうものなんだっていう風に定義ができて伝えやすくなるってことですね。
そうそう、伝えやすくなるし記録もできるし、
うん
うん、あ、まあその扱うことができるってことですね、
うん、なるほどです。あ、コメントいただきました、ありがとうございます。レモンさん、多分なおさん、ヤギナオさんですね。岸野さんオリジナル連名詞いいですよ、
ありがとうございます。
ヤギナオさん、この世で一番短い呪いとは奈良と言っていた、これは安倍の春秋ですかね。
安倍の生命で
ございます、ね、生命ですね。すいません、漢字が読めてない。
そうそう生命、そう、あの名前は種であるっていうのを、うん、連名詞を一番最初に出した時に、
うんうん、
ちょっとキャラクター紹介の部分に書いたんですよね。種っていうのは、うん、まあいわゆる呪符とか呪いとかっていうところに使える漢字のことなんですけれども、
うんうんうんうん、
つまりその名前は縛り付けるものなんですよね。
あー、なるほど。
この世に縛り付けて固定するもの。
なるほど、そうですよね。騎士のさんっていう存在とか、なおなおっていう存在がそこで生まれてしまうわけですもんね、定義することによってね。
そうなんです、そうなんです。
あ、翔さんこんばんは。岸野さん、明日よろしくお願いします。あ、翔さんともライブやるんだ。
はい、よろしくお願いします。翔さんには明日ちょっと会場の設営手伝っていただきます。
え、マジっすか。
はい、四つ持ちということなので重いものは持たせられないんですけれども
背高いですからね
設営するときにちょっと大型の作品があるのでまずまっすぐ立ってこう展示するための測量を行うんですよね。床から何センチとかっていうのを何箇所か測って、でなんかタコ糸でまっすぐっていうのをちょっと目印をつけつつ、
はいはいはいはい、
その大きなキャンバスを立てかけたりとか、でまっすぐですかね、どうですかねみたいなのをちょっと見ていただいたりとか。したいなと思ってます。
わあ、すごいね。あ、翔さんいち早く見れるんです。
そうです、
翔さんさすが
一番乗り
近かったらかっこ腰痛持ちだけど私も撮影手伝い行きたかったってレモンさんが腰痛持ちなんだそうだったんだ
いやもう レオンさん東北じゃなかったら確実に呼び出しています。
そうですよね。
レオンさん来てくださいって言って、ちょっとね、会場ライブの相方になってもらう。
あ、そうですよね。あ、レオンさんはね、陰陽師ですかね、これはね、人が好きなので、連名詞かなり刺さっとるのですよ。
あ、マジっすか。そうそうそう、連あの陰陽師も見ましたよ、うん、あの映画。
うん、すごいな。でもなんか、岸野さんの個展でそれこそ搬入のお手伝いとか搬出のお手伝いをね、コミュニティの皆さんがお手伝いをいただきながらっていう、はい、なんか胸熱っすよね。
いや、まあ、アディ様様でございます。呼びかけてくださったおかげで一瞬で集まった。まさかの。
あれ、アディさんとも喋りましたか、
ね、あの実はこの間朝、うんうん、5時ぐらいに目が覚めた時に、うん、アディさん生ライブやってるな、おはようございますって言ったら、まあ、岸野さん上がってきてくださいよって言われたんで、
電話上がって。あ、そうだったんだ。いや、朝の5時って早いね。
あの時は もうちょっと時間経って6時か7時だったかな、
うんうんうん、
そうなんですよ。入稿作業が一旦一段落して、
はいはいはいはいはい、
で早く、もうその日は早く寝たんですよね、
うんうんうん、
早く寝たので朝早く目が覚めて、
うんうんうん、
でスタイフつけたらアディさんが生ライブやってたんで、挨拶したらコラボしたみたいな。
ねえ、本当にやるときはやる男なんですよ、あの人は。
わかりますね。いやー、なんかね、もう本当私知り合いというかお友達というか、あの都内にいないので。
あ、そうなんですね。
そうだから、なんかこういうイベントでのお手伝い、誰に頼んだらいいのかわかんないっていう状態なんですよね。
うん、あ、そうだったんですね。
さすがに見知らぬ人に声かけする勇気もなくいう感じで、うん、あとやっぱり作品のことを好きでいてくれる人の方が設営とかも丁寧にやってくれるかなという期待もあり。
あ、そうそうですよね。なんかタスクとして消化されるよりはね、なんか、あ、素敵だなと思いながら、うん、こう一緒にね、飾っていただけた方がいいですもんね。
丁寧にやってもらいたい。そう、いや、今回結構学装は、
うんうん、
お金かかってます。
あ、そうなんだ。
まあ、額と作品の間に挟むマットっていうのを取り寄せて、
うんうん、
その自分でやってはいるんですけれども、まあまあ額は高い、
うんうん、
でサイズが大きいからなんですけれどもね、
うん
うんうん、あのキービジュアルと、あとキツネ面を持ってる、まあ、白髪の朱鞠の、
うん、
これはサイズは A3 です。
へ
え。そこに、その周りに黒のマットっていうのを引いて、で、金色の額縁をつけてるんですよ。
そうなんですね。
結構多分暗い会場には映えるかな。
へえ。朱鞠はだってマカミですよね。お口のマカミをモチーフにされてましたよね、確かね。
そうなんですよ。あの、マカミお迎え会で選んでお迎えしたマカミでございます。
そうですよね。いや、
そう、背面にノアザミがあるマカミが絶対欲しいと思ってて、そう、当時13万ぐらい、13万5000とか、
はいはいはいはいはいはい、
本当にリアルの犬をお迎えするような。
そうですよね。確かに。確かに。本当にそうですよね。いやー、
いう感じです。
そうだったんですね。
そっからキャラデザするの半年ぐらいかかりましたね。
あー、なるほど。
マカミを迎えしてから、その、デザインフェスタ61に出展するっていうことが決まったので、もうまず出展するのを先に決めて、中身は後から決めるっていう。
うん、いや、いいっすね。そういうの大切っすよね。
そう、まさに今回の個展もそうなんですけども。
うんうんうんうん、うん、
そうそうそう。それでその、まあ、自分のオリジナルキャラクターを出そうっていうのは決めていたんですけれども、
うんうん、
じゃあどういうくくりでオリキャラ出そうかなみたいなのは本当にこう、うんうん、何度か何度か企画を考えてはセルフボスにし、あるいはこれはこねてるうちに、最終的にはまあ今の連名詞3人を出すっていうことに決めたんですけれども、まあその オロチの原野はもともとキャラ手が決まっていたんですけれども、締まりがなかなか決まらなくて、
へえ、
どんな髪型にしようかな、服装はどうしようかなとか、性格はどうしようかなとか、しっくりきたのが、まあ、今の形になりますね。
そうなんですね。でもなんかこの連綿紙のキャラクターをね、その締まりとか原野っていうのを作るにあたって、はい、やっぱりなんかここをこだわったとか、この部分を、はい、意識してやったみたいな話はなんか改めてなんですけど、はい、なんかあり、ええ、あ、まあ、もっとその前のね、あの、あの利権の話も全然今聞けてないからあれなんですけど、
そうですよね。
そう、なんかそう、利権、利権って岸野さん本人だったりするんですか？
いや、違いますね。
全然違うんですか？
全く違いますね。ただその私が小学校の時に考えついたキャラクターを何度も何度もこうリメイクして出来上がったのが今の形。
あ、そうなんですか。
なんですよ。
なるほど。あ、翔さんがこのホームページ読みがいがあっていいですよね。
ありがとうございます。じっくり読んでいただけて嬉しいです。
ホームページの方をコメントを固定しときましょうか。ね、ポストよりね、ここ今これ見てほしいですもんね、どっちか言うと、ね、
そうですね、
はい、
お願いします。
みんなこれ見てください。ぜひぜひ。
そう、実はリゲンは、
うんうん、
最新版って15歳のちょっと中性的で ふんわりした外見なんですけれども、実は個展会場ではその一つ前のデザインのも展示します。
そうなんだ。
ただどうしてもですね、あの顔盛りは直したかったので、そこはちょっと今の私の絵柄に直してはいるんですけれども、
うんうんうん、
あのこれですね、実はノートに一旦掲載したことがあるやつを元にしているんですよ。
そうなんだ。
手をバッと前に出して、うん、で、うん、彼が着ている装備から三井のドラゴンが出てくる。
そうなんだ、すごい。
ありまして、
うん、
そうそうそうそう、それをですね、ちょっと顔周りだけリメイクしました。
そうなんですか。
そうなんですよ。この ノートの記事を貼りたいんですけれども、
あ、私に DM 送ってもらっていいですか？はい、そしたらあの同じ感じでチャットに貼って、あ、レターでもいいですけどね。
はい、あ、じゃあ、はい、 X の DM に送りました。
ちょっとじゃあ、あの、ちょっとこれどうしようかな、はい、レターに貼ってどっちも見れるようにした方が良さそうだから、ちょっと今私レターに貼って、
まあ、記事自体はですね、あの AI 使ってフィギュア化しましたっていうやつなんですけどね。
岸野さんの記事を見てください。でこれ正しにレターをしたらこのまま届くから、これで OK。 はい、これでね、はい、
はい、あ、ありがとうございます、
はい。はい、これすごいですね。フィギュア画像グレードアップ。
グレードアップで、その、じゃーっと下に行くと、
はいはい、
2015年版って書いてあるのが。
あ、これか。
そうです。
ちょっと顔が、なんかちょっとキツネ顔というか、ちょっと眼光が鋭いですよね。
そうなんですよ。あの、戦うことを前提にデザインしてるので、
うん、
こういう顔なんですよね。
はあ、
ちょっとなんかショルダーガードとかつけてるし、今はケープですけど、
はいはいはいはいはい、
で出てくる連綿獣っていうドラゴンもちょっといかつい感じに、
ちょっとかっこいいですよ。しかもなんか2つドラゴンがいるんですね、はい、
そうで、これもですね、あの画像クリック、設定画像をクリックしていただくと拡大して見れるんですけれども、うん、
はいはい、
どちらも車、なんか車種とかこうアーチャー、
うん
うん、意味でいるっていう、その車の字から生まれたドラゴンで、車は日本語読みなんですけど、はい、イルはロン、まあ中国読みですよね。でこれでシャロンって読むんですよ。なんか名前っぽいじゃないですか。
名前っぽい、
名前っぽい上にちゃんと意味があるで、機能を表してる、名前なんですよ。 そう、射撃用の連綿銃で命令したら遠くまで飛んできます。
そうなんだ、すごいっすねこれ。
この辺ですね、あのゲーマーなので、うんうんうん、ゲームでどういう風に使うかなっていう発想からこういう設定にしてるんですよ。
あー、なるほど。そういうところでの展開もやっぱ意識しながら考えてらっしゃるってことなんですね。
あの ゲーム業界歴長いので。
あー、なるほどね。
そうそう、なのでキャラクターデザインもシルエットでどのキャラなのかって分かるようなことを意識しながらデザインしてます。
あ、そうなんだ。あ、ヤギナオさん、おー、かっこいい、
ありがとうございます。
あー、すごいです。あ、しかも翔さんがキャラが立ってるし世界観がしっかりしてるからすごい興味深いですっていう、
ね、いやもう、明日語りましょう。
ねえ、いやーすごいっすね。そっか、やっぱその見られることを意識したあの設定をもう本当にされてるっていうことなんですね。
そしてこれでゲームを作ったら、うん、どんなゲームシステムになるのかなとかいうことを考えつつ、うんうんうん、設定大好き。
すごいっすね、岸野さん。本当に楽しいな。なので、うんうん、
キャラクターが身につけている衣装もこれ、うん、あの全部書道関連から持ってきているモチーフなんですよ。例えば頭巾に関しても、うん、青い三角形の頭巾って、うんうん、書道作品とかの額縁を支える座布団って三角形じゃないですか。
うんうんうんうん、
その三角形の座布団がモチーフになってる帽子です。
へえ、いや、めちゃめちゃその設定を作り込まれてる。
設定中ですね。
いやいやいや、すごい。え、これちなみに、岸野さん、この連綿紙自体っていう、この物語的なものとかっていうのは、
はい。
なんかあったりするんですか？
と、実はもう2015年版の時点で、うん、漫画本一冊出してるんですね。
マジか。
ええ
ー、はい、そうなんだ。
多分今持ってるのはレオンさんだけですけどね。
え、レオンさん持ってるんだ。すごい。
そうそうそう、あの欲しいって言われたのでニンケットの時に持ってきました。
私だけ、ヤギナオさんがえーって言ってる。多分絶対ヤギナオさん欲しいやつだこれ。すげーって言ってる。
いやー、なんか今読み返してもやっぱ背景がしょぼくてですね、恥ずかしいんですよね。
あー、
でもこうね、改めて見てみると、うん、うん、やっぱ一冊目なだけあってちゃんと連綿術の説明が入ってるな、私って。
ああ、なるほど。じゃあ、初めての人が見ても分かるような状況になってるってことですね。
そうです。第1話なので、そうなんですよ、うん。
デジタルでどこかに発表とか、そわそわっていう。ありませんか？めちゃめちゃ待ってる人がいましたね、ここに。
在庫はあります。
あ、本が。ヤギナオさんに直接お届けるやつですね、それはね。
そうそうそう。そう。なんか、そうですね。今だと、そのリゲンと同じ術を使える人っていうのはいないんですよ。リゲンだけが連綿術を使えるっていう設定なんですけれども、
はいはいはいはい、はいはい、
ただそのリゲンが作ったお札とかを使って第三者が連綿術を使うことはできるっていうのが、うん、この10年以上前の漫画本の中には盛り込まれてます。
そう。で、それがあるからこその2人目3人目のキャラクターだってことですか？ってことは、
あー、2人目3人目っていうのは、
あー、まあだからシュマリと あと玄也ですかね。
シュマリと玄也は連綿紙ではなく、うん、連綿紙と契約した連綿銃です。
あ、なるほど、連綿銃なんだこの2人は。
そうなんです。で、まあ3出て3段階というか3層に分かれてまして、
うん、
連綿術で契約して呼び出す召喚獣の中で一番こうちっちゃな存在っていうのは式神という存在ですね。
はいはいはいはいはい、はい、
その具体的にはこの2015年版に書かれてるシャロンが式神になります。そう、この文字の形そのものが連綿獣の姿に変化する上に、 その使える機能は単一なんですよ。だからその命令を受けて飛んでくっていう、
うんうん
うん、そういう機能だけが備わっているのが式神ですね。
そうなんだ。
そうそうそう。でもうちょっとこう位が上がるというか、あのつくも神と契約した場合はつくも神っていうのは、うん、コミュニケーションが取れるんですね。
へえ、うん。
でも人の姿はしていない動物ですね。キツネだったりタヌキだったりっていう、
うん
う
んうん、
まあもともとつくも神って、まあ、妖怪がつくも神と呼ばれているので、
うんうん、
なので完全な人型ではなく、まあ動物の姿をしてるっていう、そんな状態にとどまっている感じですね。神獣ってなると、あの、まあ、かつて、もしくは現在、人々の信仰の対象となっている、もしくはなっていた、こう、獣。なので、もっと位が高い山神だったりとか。ヘビーだから、原野の場合だと、まあ、金運とか勝負運とかの神様の末裔、うん、
へえすごいな、
うん、でシュマリは大首、うん、大口の真神なので、
うん、
まあ守護神ですね、
うん、
例えばその害獣から守ったり人々を守ったりするっていう、
うん、
なのでそうですね、あの村とか利権とか人々を守るだけの力があるっていう強い神様ですね、
うん、そうなんだ。それがやっぱりさっきの言った3段階のところでこの格というか定義付けが変わっていってってことなんですね。
そうですね。
なるほど。
でまあやっぱ位が高い神獣なので擬人化というか人の姿を得ることができるっていう、
うん
うん、そんな感じで差別化してます。
なるほどです。
そうそうそう。でそのご存知の通り、
うん、
その原野もシュマリもどちらも CNP が元となってるんですよ私が持ってる、
うん、
なので基本的には CNP をお迎えしたら擬人化して、うん、リゲンと契約する神獣になるっていう、
そんな流れをイメージしてます。あ、そういうことなんだ。めっちゃすごいっすね。それ
で、ちなみに今年は、うん、あのホワイトタイガーのリーリーと
カ
リコルナをお迎えしたので、はいはいはい、今はこの2体も年始に出てくる予定です。
なんかそれすごい楽しみめっちゃ楽しみ。
そうそうそうそうそう。
そっか。で擬人化されてどういう感じで出てくるのかめっちゃ楽しいっすね。
ねえ、なんかあのホワイトタイガーリーリーはなんとなくイメージがもう湧いているので、もしかしたらハリコよりも早く擬人化するかもしれないです、
うん、ああそうなんだ。
そう、なんかね、ショッキングピンクのファーをこう肩にかけてるホワイトタイガーリーリーってなんかキャラ立ってません、
はい、あ、まあまあまあそうですね。あのアイテムがね、
そうそうそう、
うんうん、
しかもピオチ付きですよ
ピオチね、
ピオチいますね。なんかなんとなく特徴が結構強いのでイメージはきますね。
すごいな、うん、そっか。なんか CNP との接続がそういう意味合いがあるんだと思ったら、なんかすごいまたなんかおもち、なんかあの楽しみ具合のところがいろいろあるなって思って、あの連綿師自体のね、あの物語自体を楽しんでもらう人もいるし、岸野さんが保有されているね、その CNP 自体がやっぱりその、うん、あの連綿師が召喚する子たちだって思ったらなんか面白いなって思いました。
そうなんですよ、
うん、
なので今本当に駆け出しというかもう本当無名だし、
うん、
というような状態ではあるんですけれども、連綿師がどこかでブレイクして、
うん、
人気 IP になった時に実はこのキャラって CNP が原型でしてみたいな流れが作れます。
いやー多分それは嬉しいですよね。CNP としても嬉しいと思います。だからやっぱりね、広がった方が嬉しい話だからね。そうそう、あれですけど、
なんかね、その成功した時に自分だけが成功のなんかこう影響を受けるっていうだけよりは、こうお世話になった ぱ忍者だのコミュニティとか CNP とかにもプラスになるような流れができたら、そっちの方が面白いなと思ったので。
岸野さん最高ですね、
ありがとうございます。
本当にいやー嬉しいですよね、それはって、あの忍者ダウンにいる人はみんな思うと思います。ちなみにその14日からの個展の話をちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、
はい、
かそのどういうものを展示するとか、どういうコンセプトであの個展を開催するとかみたいな話っていうのをちょっとだけ簡単に教えてもらってもいいですか？
はい、ですね、まずこの個展の一番大きな目玉の作品となるのが、あの三鬼神、アマテラス、ツクヨミ、スサノオが描かれた5枚組の大型キャンパスアートっていうのが目玉になります。で、あとはその、まあ、連名詞関連の作品なんですけれども、なんかその今回は一番こう押し出しているテーマっていうのが連綿体×イラストレーションっていうので、連綿体がイラストレーションの世界にどう絡んでいくかっていうその表現の部分を見てもらいたくって、なのでその三鬼神のキャンパスアートに関しては、まあ、神様が撮っているその体のポーズですね、体の向きとか手の向きとかっていうのが、その連綿体の形と一体化しているっていう見せ方になるんですけれども、また別の作品 によっては、まあ、先ほどお話しした2015年版のこのリゲンみたいに、その漢字の形がそのまま原樹になったっていうそのシーンだったりとか、あとはシマリが戦っているバトルシーンがあるんですけれども、その構図の中にこう敵型の、まあ、その対峙しているのはヤタガラスっていう足が3本生えてるカラスなんですけれども、
へ
そのヤタっていう感じの連綿体がその構図の中にこうちょっと入ってるような、そんな作品だったりとか、あとですね、以前そのちょっと狂ったように250枚もこう書き続けてた団子っていう連綿体があるんですけれども、
団子？
団子という連綿体が、
団子ってあの団子ですか？
はい、あの団子です。
それ
あの作業動画も撮ってるんですよ。
すごいっすね。なんでそんなに団子に執着というかあのされたんですか？
なんかその団子を一番最初になんか連綿体で描いた時もなんかお店のロゴっぽくていいなとか思ってたんですけど、描いていくうちにだんだん別物になってきたんですよね。で最終的にはそのイラ絵としての団子っぽくなんかだんだん変化していって、
へ
あなんかこのバランスをもうちょっとこうしたらいい感じのなんか団子になるなっていう風にちょっと
なんかめっちゃ気になる、いい感じになった団子がどんな感じだったのかめっちゃ気になりますね。
なんか私の中でちょっと覚醒してしまいまして、ひたすらバランスよくこう丸が3つつながった団子です。団子っていう連綿体をですね、納得いくまで書いてたら朝6時になっちゃったみたいな、そんな時がありました。そうね、あの10時から仕事だっていうのに6時まで書いてる。
いやすごい、そこまで没頭できる団子の連綿体どないのやつなんだっていう。それは展示は？
展示もちろんします。
わあ、それ絶対見たいじゃないですか。
は
い、で
それはあのいろいろ考えた結果、私がちょっと5月ぐらいに文学フリマっていうなんか小説系の同人イベントで初参加した小説に紐づけることにしました。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。実はあの玄弥と利玄がこう団子屋さんで偶然会って、なんかこうちょっとした出来事があるっていう、まあ、短編小説があるんですけれども、そこのワンシーンの中にこの団子っていう連綿体を入れようかなと
ヤギナオさんが芸術家おもろい小説もはひー助けていらっしゃる。
あの昔はですね小説サークル入ってたんですよ。
へえ。
なんか漫画って書くの大変じゃないですか。でも小説だったら、
うん、
こうなんかそんなにパワーがなくても書けるというか。
いやそうなんですよ。いやもうあの私はどっちもすげえなっていう、もうすごいざっくりなことになっちゃうからあれなんですけど、あ、でもあれですね、ほら翔さんがその小説読みたい。
そう、作品の紹介のプレート、多分あの美術作品を展示するときに必ず下になんかタイトルとか、
うん、ありますよね、ありますよね、はいはいはい、
そこに小説が読めるリンクを貼ろうかなと思うので。
あの小説見れるんだ。
はい、読める
ヤギナオさん、おすすめですよ。現地に来られますか。そうそうそう、浅草橋ですよ。4月の14日から19日までですよ。
そうだから、その会場に来てもらって、
うん、
QR コード読み込むと、うん、その作品の内容がこう物語としてわかるっていう感じにします。そうそうそう、あ、なるほどね、こういう小説、こういう話の流れの中でリゲンはこういうことしてるんだね、
うん、
あ、こういう流れだからこの子はこういう表情してるんだねみたいなのが
わかるように。うわ、そっか、そのキャラクターの根幹も見れるんだ。あ、翔さんが明日バッテリー切れしないようモバイルバッテリー持っていかないと。どんだけどんだけバッテリー切らさようとしてるんだろうか。それは写真撮るってことかな。
そうですね、明日設営終わったら会場の、
うん、
会場撮影しながら配信できたらいいかな。
めっちゃ楽しみです。まあ、ダウンも一応行こうと思ってるんですけど、多分なんあの2日目ぐらいに行こうと思ってるんで、はい、めっちゃ楽しみ。
そうですよ、多分ですね、会期中だと、
うん、
いつ人が来るのかっていうのがまあわからないじゃないですか。
うん、ですねですね。
まあそんなひっきりなしに来ないとは思うんですけれども、で自分がこう撮影して喋ってるうちに人が入ってくるとやっぱ映り込んじゃうから、
うん、
やっぱプライバシーとか考えたら事前告知なしでこう映しちゃうのはまずいかなと思って、
はいはいはい、
設営当日に人が来ないタイミングでこうカメラ回して作品を映しながら、これはこういう風に作りましたみたいな説明を解説入れようかなと。
めちゃめちゃ見たいっすよ。ほら、あの翔さんがカメラマンやります、レオさんが翔さん期待しますちょっとインタビューもやりたいです。あ、翔さんインタビ
ュー翔さんいい、じゃあ、 あのアシストしてください当日。いや、マジで生配信一人語り結構私きついんでやったことないんで、その相槌打ってくれる人がいるといいなと思ってたんですよ。
翔さんはもう相槌上手ですよ。ちなみに13日の何時からやるんですか、これ。13日ですよね。何時からやるんですか。
ですね、一応私は現地には12時ぐらいには着いて、うん、荷物を受け取って、で13時ぐらいに翔さんがいらっしゃるんで、その時に2人でこうえちらおちら設営して、
うんうんうん、
それが終わって一息ついてからっていう感じかなと思うので、
これでも時間決めといて、うん、みんな呼んだ方がいいんじゃないですか。
6時ぐらいがいいのかなと思ったりはするんですよね。6時だったら、
あ、うん、あの界隈やってる時間ですね、それね。いいんじゃないですか。界隈なんか別に切りゃいいんだから。じゃあ6時からね、告知しましょうよ、うん、せっかくなんで。
そうですね。
うんうん、
よし、6時。
岸野さん。
はい。
ライブ。じゃあ、翔さん、チャレンジャーズに告知よろしくお願いします。業務連絡、かっことじ、かっことじで。はい。
じゃあ、生配信の日程決まったので。
うんうん、ねえ、楽しみですよね。
そう、実は、4月とかに、
うん、
ザ・クリエイターズっていうクリエイターとクライアントを こうマッチングする名刺交換交流会っていうのに行ったんですけど、その時に初めてこの個展の告知でなんかこう宣伝をこう一人一人に説明しながら DM を配りまくってたんですよ。
あ、すごい素敵っすね。
そう、あの多分ですね、無作為に行ったらバーッと出しても来ない、来るかどうか分かんないじゃないですか。で特に私の作品って説明しないとなんとなくかっこいいで終わっちゃうんで、
うん、
なのであの私の名刺を渡したタイミングで実はこうイラストのように見えて連綿体って言って一筆書きの装飾からできたこれとこれとこういう字なんですよって説明すると、
うん、
結構え、すごいってみんな驚いてくれるんで、その流れで実はこういう作品を掲載する個展を今度やりますってスッと DM を出して、でも遠方の方もちょこちょこいたので、
うん、
興味を持ってくれるのに遠方だから来れないんだったらじゃあ配信やろうかなっていう発想で配信やりますって言っちゃった。
いや、いいと思います。あ、そうですね。翔さん、アディコミで、あの、うん、アビユーさんにもね、明日のアビユーリコメンドの中でね、ちゃんと、あの、言っときましょう。言っときましょう。なので、あの、アビユーさんの方に伝わるようにお願いします。ええー、いや、すごい。でも本当にあの、ね、あの、連綿体自体の美しさも本当にありますけど、そこからね、やっぱりその、あの、岸野さんの世界観に持っていくっていうところも皆さんにね、やっぱり伝わると一番嬉しいですしね。いやー、すごい楽しみだな。え、うん、あの、ちなみになんですけど、私も多分2日目に行く予定なんですけど、今のところ。なんかその、はい、個展に行くときに、ここのポイントは絶対見てくださいとか、あの、はい、ここは私がめちゃめちゃ推してますみたいなのとかあるんですか？
まあ、やっぱ一番推してるっていうと、もう、まあ、三期新のキャンパスアートですね。一番あの今回個展を開こうと思った理由がこの三期新のキャンパスアートを展示したいっていうのがまず最初なんですよ。
へえ、なるほどなるほど。
そうそうそう、ですね、ポストはこれも DM しましょうかね。
あざーす。
はい。まあ、この大型の作品自体は、ウェブサイトには特に掲載はしているんですけれども、
うんうんうん、
ただ掲載しているだけなので、意外と知られてないかも。
はいはい。かっこいいやつですよね。はい、
DM しました。
あざーす。
これはです、はい。はい。これですね、数年前に卒業した、あの、芸大の卒業制作なんですよ。
そうなんですか。
でも当時はコロナの影響で、あのキャンパスでの展示ができなかったんですね。1年かけてめっちゃ頑張って作ったのに。そう、一応ウェブ上では掲載はされたんですけれども、でも言ってもどうしてもちっちゃいじゃないですか、ウェブで見せれる範囲って、うん、で実物は一番長かった大きいのが真ん中の縦100センチで横40センチ、でその両脇が80、さらにその両脇は60っていう、
へー
っていうぐらいの大きさなので、もう絶対あの現物を現地で見た方が迫力は伝わるんですよね。
そうですよね。これもやっぱりその連綿体をベースなアートになってるから、これも漢字なんですよね、何かの。
そう、漢字なんですよ。で、あの全部音が揃ってます。
音が揃ってる
っていうのはその読んだ時の音ですね。真ん中は後進、神が降りると書いて、降りる神と書いて後進です。
はい、はいはいはい。
で、あの一番上の方にいるのがアマテラス、鏡を持ってるアマテラスなんですけど、
はいはい、
その下にいるのが神楽舞をしている巫女さんなんですよ。
はいはいはい、はい、
神楽舞っていうのは神下ろしの儀式なので、降りる神と書いて行進。
おお、アジさんが好きそうなやつですね。
おお、
韻を踏んで、
そうそうそう、
言葉遊びしてる男なんで、あの人は。
なるほどなるほど。そう、でその右隣が月読みの巫女なんですけど、うん、
はいはい、
その 民の声を聞く姿勢でこう座りながら耳をそば立ててるポーズ
が、
でこれ交わるっていう感じの形に近い
な。ああ交わるか、うん、
でその下の心は交信、まあ通信の心ですね。この心の連綿体がこの太鼓体のポーズに近づけてる感じです。
すごーい。
で太鼓祭りでなんで太鼓を叩くのかっていうと、太鼓を叩いてその音を神様に伝えるために太鼓を叩いてるんです。これがこ、まあ、いわゆる、まあ、通信手段みたいなもんですよね、この音が。だから交信、神様と交信をしているっていう様子です。で左側のなんか大和のオロチに剣をプスッと刺しているスサノオノミコトは、これはその行進、なんか大行進、何々の大行進とかいう行進で、であのこれはあれですね、お祭りおみこしです。
そうなん、全部行進なんだ。そういう
ですよ。
すごい。
そうなんです、お祭りの中でおみこしがこうドロドロって更新していくんですけど、それは神様を乗せて運んでいくっていうことらしいんですよね。
なので、そうなんだ。レオンさんがこの絵実物を見たかったですって言ってますね。
言ってくださいよレオンさん。
やってるからね、14から19ね。
1週間やってますからね。ねー、ただ直近でもう2回も東京来てますからね、デモさん。
いやね
お金が。
いや、まあまあいろいろね、でもなんかお金を超えたやっぱ価値もありますからね。もし行くなら徒歩なのよ。え、ちょっとじゃあ今私、調べていいですか、どのぐらい時間かかるか。どのぐらい時間かかるんだろう。とりあえず、ですね、ここで、現在地を東京にして、東京駅にして、
りょうさん死んじゃう。
徒歩だと5日ですね。よ、あの4日と20時間で行けるって、507キロって言ってます。怖い。
せめて夜行バス。
そう、あね、4日です、不眠不休で。徒歩を調べるんですかって、ちょっとレオンさんのために調べてみたんですけど、レオンさんの方が早かったです。はい。あ、翔さん、シャレンジャーズアリコミディスコードへ記載、アビューさんに DM で依頼しました。明日の18時頃ライブ。前に調べました、レオンさん。あ、そうですよね。4日か。ゴールの時に私、とりあえず待って、レオンさんにお疲れってハグだけはしようと思いますけど、その時の。
ライブ、まあ一応ライブした後はアーカイブを残すかどうか、うん、まあ、多分残すかなと思うんですけども、
ね、せっかくだからやっぱそのなんか等身大の言葉聞ける人たくさんいた方がいらっしゃる、いいですもんね。
うん、であと YouTube にアップしようかな。
いや楽しみですね。いや明日のとりあえず16時ね、だからきっと、その、翔さんと一緒にね、こう、搬入を含めて、そ、あの、せ、なんと、あの、設置した、なんかちょっと、こう、ドキドキ感みたいな話もあると思いますし、だから、はい、まずは、明日ですね。明日の18時、うん、夜6時に、はい、岸野さんライブしますので、絶対に皆さん見に来てくださいね、っていう。そうそうそう。で、あとは、ま、個展自体は、あ、個展のご案内改めていいですか？岸野さんの方から。
はい、個展は、7月の14日の火曜日、朝10時から19時までやってます。
うん、
はい。で、最終日だけが、17時、まあ、つまり夕方の5時までになります。で、その後、はい、急いで片付けをして搬出をするという流れです。
ありがとうございます。なんか場所とかわからないときは岸野さんに DM でいい感じですか？
あー、気がついたら。
そうですね、結構あの忙しい、あ、だからここ見てねみたいなのはさっきのあの LP ですかね、はい、基本的には、はい、
LP のその 多分メニューバーが赤くなってるところが個展情報なんで、
はいはいはい、
はい、そこポチッと押していただいて、あの Google マップにダイレクトに飛ぶような仕掛けをしてますので、
あ、そうなんだ。
もしも迷ったらその連盟誌のウェブサイトからその個展情報っていうところをポチッと押してもらって、
はいはいはい、
住所をクリックしていただくと、その住所からそのダイレクトに Google マップに飛びますので、そこであとナビで辿ってきていただければいいかなと思うんですけれども、
はいはいはい、
まあ言ってもそうですね、総武線 JR 総武線の浅草橋西口を出て左向くと正面に豚野郎があるんで、
はいはい、
豚野郎見つけたら左に曲がって一つ目の角が居酒屋あるんですけど、
一、うんはいはい、
つ目の角を右に曲がって、でさらに一つ目進んで一つ目の角を左に曲がる、まあくねくねっとなんか S 字型に曲がっていただくとアトリエ R が見えてきます、うん、看板も表に出すので、
はいはいはい、
そこで本当すぐです、
ね、皆さん、あのまずちょっと今貼ってある LP は後で私も概要欄の方に貼っていただきますので、そこを見てくださいねっていうところと、あの、はい、紬を開催しますっていうところの下にですね、あの、はい、会場住所もね、あって、こう押すとですね、なんと、あの、すぐにリンクがね、あの、わかるようにね、クリックできるようになってますんで、Google マップの方は、住所の方ですね、住所の方をクリックすると、はい、Google マップに、あの、つながりますっていう感じなので、はい、そちらの方で、ぜひぜひ見ていただきながら、はい、はい、あの、入場無料で前日在廊されますということなので、岸野さんに会いに来てください。
お願いします。
いやー、ちょっと全部魅力を引き出しきれたかどうかがとっても不安なので、
ああ、もう11時、あっという間すぎる。
いや、あっという間でしたね。でも、あの、なんかでも世界観めちゃめちゃ聞けてよかったっす、私。
ありがとうございます。多分ですね、あの、ソウルクリプキまで話すとは思わなかった。
ねえ、いや、あ、こういうことベースにやられてるって考えた時に、やっぱ設定をめちゃめちゃ作り込まれてるんだなっていうことをすごく感じました。
そう、あの、学んだことを、うまい具合に自分の創作に生かしたいなっていうのを思ったので、
いやー本当に素敵です。で、私はその連綿体のあのその、うん、あの意味合いを神獣っていう、まあ、生き物っていう風なところの部分で表現されてるっていうことを、うん、多分何回か岸野さんと話した中で私が理解しきれてなかったなっていうのが改めて思っていて、
はい、
でその中でうちの息子たちの連綿体を見たときに、なんかそういうふうに考えるとめちゃめちゃ素敵だなと思って、
う
ん、今ね眺めております。本当にいやー、これねちょっと涙ですわ、これ
これ息子さんたちが見たらどう思うんだろう。
いやーちょっとね、そう、あの当日は連れていけないですけど、まあ、どっかのタイミングで岸野さんと会わせます、絶対に、うちの息子たち。
マジですか。
そうそう、
ありがとうございます。
いや、ちょっと漢字でもこれが生き物だと思った時に、なんか彼らの何かを感じて動いてくれるもんだと思ったら、うん、なんかすごく尊いものだなって思って、
うん、ね、多分漢字を生き物のように見立てる人ってあんまいないですよね。
いや本当にそうですよね。だからなんか、うん、この世界観をなんかうまく伝えていき、あ、もちろん今ね、あの、岸野さんがそれをやるための個展だと思うんですけど、なんか一ファンとして伝えできる方法何かないかなっていうのをね、考えたいなってすごい思いました。
ありがとうございます。もうぜひ考えちゃってください。
でも本当に楽しい。いや、個展本当お伺いするのすごく楽しみにしてるので、うん、あの、お伺いした時にはぜひぜひよろしくお願いしますです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということでね、1時間なのでそろそろね、終わりにしていこうと思います。本当に皆さんね、いろいろお話聞いていただいてありがとうございます。あ、翔さん、小説、アニメ、ゲーム展開が広がりすぎそう。
そうですね。いや、あ、そう、小説。あと、あの、実は、主人公リゲンの、長編小説は、サブスタックで定期配信をしております。
あ、そうですよね。
そうそうそう。あれは、なんかその、なんでしょう、 主人公の日常パートみたいな感じで、
うんうんうんうん、
普段の生活の中で人と関わってる間になんか気になったことを調べて、
うんうん、
あーなんかここが連綿術と似てるなーみたいなことをつぶやきつつ、うんうん、身近なキャラクターともこうちょっと掛け合いをするっていうようなそんな小説を毎週月水金配信しております。
いやーすごい、もう本当に岸野さんめっちゃサブスターのめちゃめちゃ楽しみに見てますっていう。
ありがとうございます。いいねもお願いします。
いや皆さんすごーって言って、いやもう本当にみんな、
なんかですね、レオンさんが私の作品にすごい興味持ってくださって、
うん、
で対談をしたんですよね、
うん、
でそうやって話をしていくうちに、あーなんか無理のない範囲で何らかの形でこうもっとキャラクターの物語を発信できる方法ないかなっていうふうに考え始めたんですよ、
うんう
ん、でもうその頃には実は私このリゲンの AI ボットをですねディスコードで育ててたんですよ。
そうなんだ。
でその、まあ、創作のパートナーになってほしかったので、まずは何をやらせたかと言いますと、日記を書かせてました。
はいはい、はい、
しかも毎日定期的に。
うん、
そうで、ただ単に日記を書いてってなると、なんかしばらくするとこう明らかにネタ切れ感があるような日記になってきたので、
うん、
じゃあせっかくだからこう調べ物をして、その調べたことに対しての次元の視点でのこう感想とかを書いてやっていくっていう方がなんかいいかなと思って、こう私がこう日記のネタをざーっといろいろ調べて、このテーマで順番に書いていってねっていう風に指示出しをして、で、でこう検索して毎日毎日日記を書いてもらってるんですけれども、だんだんとなんだろう、こう文章も変化が生まれてくるというか、そのボットなりの性格が出てきてて、一時期2種類のボットを使ってたんですけれども、
うん
うん、あのオープンクローっていうやつと、あとディファイってい
う
ボットを使ってやってみて、同じ設定でもやっぱその、うん、すんごい真面目なこう調査レポートみたいなの書く子もいれば、本当にこうクリエイター的な解説は少なめで、こういう風に感じたなっていう感想を多めに書くボットとかもあって、
うん
うんうん、なんかそれを見つつ、なんかいやこれリゲンはちょっと違うよねとか、シマリはこういう感じじゃないよねって思うところもあったり、うんうん、そうそうこういう感じっていう風に納得する部分もあったりとかして、うん、そこで自分の中で曖昧だったこうキャラクターに対するイメージがはっきりと固定化されたりっていう、うんうん、こう相乗効果もありと、でそういう日記をなんかは自分一人で楽しむだけじゃなくて、
うんうん、
こうもっと外の人にも見てもらいたいなと思って、読み物として楽しめるようなブラッシュアップをした上で、
うん
うん、リゲンのアカウントで発信するっていう流れを作ったんですね。
そうだったんですね。すごいですね。レモンさんもボットリゲン君のことはめっちゃ話しましたね。岸野さんとは世界観からキャラボットに至るまで、めちゃくちゃお話ししておりますっていう。あとあれですね、翔さん、あの八木さんナレーションしたらすごそうって、あの八木さん、八木直さんって本当にあのコントナレーションすごい素敵なんですよ。
へえ、そうなんですね。
うん、アリコムジャーナルっていう、あの、アリコム内の、ご案内とかを今、声でお届けしていただけたりとかしてたりするんですけど、
はい。
うん、だから本当に声のスペシャリストなので、なんかちょっとその声という意味合いでね、伝えるっていう方法の中でも、八木直さんが本当にそんなになんか連綿師のこと大好きでいてくれるんだったら、また愛も含めてのね、なんかそういう言葉が届けられるってこともあるでしょうから、なんかそういう意味でつながっていただけたら嬉しいなって個人的にも思いました。
ああ、なるほど、
うんうん、
どんな形で関われそうか、
うん、
ちょっと気になりますね。
ね、あ、なおさん素敵です。 ナレーション、私もクラワンの時にしていただいていた、レオンさんね、私の文じゃ、なんか、文字をね、全然違う生き物のように扱える人なんですよね、ヤギナゴさんって。本当に素敵な感じです。なんか急に、文字だけのものを急に、まあ、立体化させるというか、まあ、そこに感情とか思いが、やっぱりまた、加わるっていう印象ですね。なんかすごい薄っぺらい感想で大変恐縮ですが。いやなのでよかったらつながっていただきながら、はい、やっぱりね、岸野さんのファンでね、岸野さんの素敵なクリエイティブを支えていくっていう形と、私もチャレンジャーズの、ね、一員としてチャレンジをしてる人を応援していくっていう意味では岸野さんのことずっと応援していきたいなってずっと思ってますんで、
ありがとうございます。
はい、じゃあ今日は夜も吹けてきましたし、そうそう終わりにしますか。いや、でも本当楽しみにしてます。岸野さん。
ありがとうございます。
明日、まずはね、皆さん、18時からのライブね、ご期待くださいという感じでございます。
はい。
はい。じゃあ、岸野さん、ありがとうございます。一応これ、なおなお枠なんで、ハッピーは、ハッピー終わりでいいです。ハッピー終わりでいいですかね。
はい。
はい。
ハッピーでいいですかね。
はい、明日もって言わせていただくので、そのあたりハッピーっていただければ。はい。
はい。
レオンさん、ライブ正座待機ですって。いやー、本当にこうやって、岸野さんのことを大好きでいてくださる方がいらっしゃるだけで、本当にね、安心ですよね。
ありがたい。いや、もう個展をやるって決める前は、そんな未来は全く想像しておりませんでした。ハラハラっていう
感じ。ねえ、だから個展終わった後にまた岸野さんと話したいですよね。どんなことを考えてらっしゃるかとかね、これからどうしようかみたいな話も、またそこで生まれるものがありそうですもんね。
そうですね。個展終わった後にやりたいなって思ってるものは、やっぱゲーム作りたいですね。
あー、いいっすね。
もうなんかパズルゲームのような感じ、うん、こう連綿体なのでやっぱつなげる系のパズルとか、
はいはいはい、
また物語があるので物語を絡めたシミュレーションみたいなのも面白そう。
多分みんなやりますね。ここにいる人はみんなやりますね絶対。
いや嬉しいな。あとはなんかね、その連綿銃もきっとゲームで動いた方が魅力が引き立つと思うんですよね。そう、先ほどのシャロンっていう、なんかシャの字から生まれたドラゴンもやっぱ飛ばしてるところ見せた方が、あ、なるほどこれがシャロンかっていうのが分かると思う。静止画よりは動いた方が絶対かっこいいので。
そうですよね。いやめちゃめちゃ楽しみです。レオさん、ゲームもいいですよね。あ、ヤギナオさん、すいません。原稿印刷戦っておりました。声でお手伝いこと、できることありましたら、ぜひっていうことでね。
はい。声優さんと絡んだことがないから、何をお願いできるんだろう。
何ができるんでしょうね。ちょっと楽しみですね。いやー、なので、そこも含めてですね。もちろんなんか私お力できることあれば全然やりますんで、
はい、ありがとうございます、はい、
ぜひぜひということで、じゃあ改めまして本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ではでは明日も
ハッピ
ー、はーい、ありがとうございます。ハッピーいただきました。岸野さん、本当ありがとうございました。では皆さん夜遅くまでありがとうございました。ではでは皆さん素敵な夜お過ごしください。岸野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
はい、はい、失礼します。